私もあく完全に神様、このコロナから私たちの生活が自由にされますように祈ります。また沖縄中の日本中の、そしてまたこの時間帯アジアの諸教会のうちに神様は豊かに臨んでくださるように、このひとときを神様の御手の間皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。それでは聖書を開いてまいります。新約聖書の使徒の働き第1章の6節から、使徒の働き第1章6節から8節です。よろしいでしょうか。1章の6節から8節まで。そこで使徒たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。イエスは彼に言われた。いつとかどんな時かということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方のうちに臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。もう一箇所、ルカの福音書24章ルカの福音書第24章じゃあ、どっちがそこ、24章の46節から最後まで。
はい、174ページ、ルカの福音書24章46節。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり。47、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して。48、あなた方はこれらのことの証人となります。49、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。50、それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。51、そして祝福しながら彼らから離れていき、天に上げられた。52、彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り。53、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。
はい、このルカの福音書とですね、使徒の働き、これは同じルカという人物が書いたものであるということを、これまでもずっと見てまいりました。一章の使徒の働きの一章の8節の中には、先週は約束の聖霊が下ってこられたと、聖霊は私たちが見ることはできません、また触れることはできませんけれども、イエス様が約束されたこの聖霊がこの間の日曜日ペンテコストの日に、この地上に来られたということを私申し上げました。そして今のルカの福音書の24章と中の48節9節は、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい、というこの言葉です。この聖霊が下ったということは、これは大変大きな意味と力を持っておりまして、上からの聖霊が臨むとき力を受けて、あなた方は私の証人となりますというこの言葉です。一章の8節の中に、こう言ってからイエスは人たちを見ている間に、ごめんなさい、一章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この聖霊が来られたことを通して、私たちは地の果てまでキリストの証人となるということです。なぜ私たち一人一人がですね、この神様によって選ばれたのかという、ヨハネの福音書の15章の中には、 あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだ。それはあなた方行って実を結び、その実がいつまでも残るためであるというふうに、書いてありまして、イエス様が私たち一人一人を選んだということです。で、6章のヨハネ福音書6章の44節の中には、私の父が引き寄せてくださなければ誰も私のもとに来ることはできないと。だから私たちが教会に来て、あるいはイエス様を信じていることはですね、これは神様が私たちを引き寄せてくださなければ誰も父の前に来ることはできないというこの言葉です。神様が私たちを引き寄せてくださった。エペソの手紙1章の4節の中には、天地の作られる前からキリストにあって私たちが選ばれていたというんです。どうして私たちが選ばれたのか考えてみるとですね、誰もキリストによって選ばれる資格のある人はいなかったわけですが、しかし今読んだところを見るとですね、イエス様によって私一人一人が選ばれて召されてここにいるということです。まあ、これはどうして、私たち一人一人がこのたくさんの人の中から選ばれたのかということは、まあ、それはキリストの証人となるために私たち一人一人が選ばれているということですが、この天国に行ったらですね、なぜ選ばれたかということがそこではっきりと分かると思いますが、今日このところからですね、糸高きところからの力を受けてというこのルカの福音書のこの48節の言葉と、また主の証人となるというこの言葉を通してね、ご一緒に見ていきたいと思います。聖霊が下ったということは、この使徒行伝の一章の中に見るとですね、一章4節見ると、使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。父の約束、イエス様はこの地上におられる間ですね、ヨハネの福音書14章から17章まで私は学んできました。その中にイエス様はこの地上を去って行かれた時ですね、行かれる時に、私に代わるところの聖霊なる神を送られる。だから教会、キリスト教では父と子と聖霊というこの3つの三位一体の神様を私たちは信じているわけですけれども、その聖霊がですね、この一章の言葉の中には、私の父の約束を待ちなさい。イエス様は先ほど孤児としないという賛美がありましたけれども、イエス様がいなくなった後、私たち一人一人を孤児にしないと。もしイエス様がいなくなって、その後も何の関係もなかったら、私たちは孤児になって、どうしたら神様に行くことができるかということがわからない中にいなければいけなかったんですが、しかしこの聖霊が望むときに、あなた方は力を受けます。今日はこの上からの力っていうものはですね、聖霊が望むときという言葉があります。聖霊が望むとき、あなた方は力を受けるんです。一章八節、そこをもう一度見るとですね、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。力というものは、それは上から、神様から来る力です。弟子たちはその何と言ったかというとですね、一章の使徒の働き一章の三節を見ると、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。イエス様は復活されて40日の間、この地上弟子たちと共に生活された。弟子たちだけじゃなくて、聖書を見ると500人の人々と一緒にそこで過ごされた。だからこの復活後ですね、十字架つけられて3日目復活後に40日にわたって彼らに現れたと。ですから、だけど体の上にはまだこの上からの力がなかったと。イエス様は生きているということは分かっている、復活して今もおられるということは分かっているけども、その力は彼らはなかった。弟子たちはイエス様に何と言ったかと、7節見ると、イエスは彼に言われた、いつとかどんな時かということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。聖霊が望む時にあなた方は力を受けるんですと、この8節の中にそのことを書いています。この弟子たちは自分たちの力で世界宣教をしようと思った、イエス様の命じられたことをしようと思った。 しかしこのことの中にですね、あなた方の力でそれをなすことはできません、聖霊が望むときにということは、人間の力を排して、あなた方が一生懸命やった、私が生きていることをあなた方は確かに見た、そしてその力を持って出ていって、世界に出ていって、私が生きていることを、聖なる神様であることを伝えるということは、あなた方の力ではできませんと、聖霊が望まないといけないということが大事なところです。内村鑑三というですね、まあ、日本の明治を代表する、無教派のクリスチャンでしたが、その内村鑑三がですね、アメリカにこの留学された時ですね、彼は自分の信仰がなかなかね成長しない、そしてシリーという総長のところに行って、先生、私の信仰はどうして成長しないんですかとこう聞かれたそうです。その時にそのシリー総長が彼に言ったことはですね、あなたを見ていると植木鉢に植えられた木だけを毎日眺めていると、抜いたりまた植えたりするような、そういうことをあなたは繰り返している、そうでなくて信仰というのは太陽に任せ、上からの太陽に任せて、あなたは待ってればいいんですと言われてですね、初めてそこで彼は聖霊の望むことは、自分が成長することは自分の力、抜いたり植えたりするようなそういう自分の力ではないということが分かって、それから彼は悩むことがなくなったそうです。このルカの福音書の中には、糸高きところから力を受けるまでは、力を受けることは力を着せられるまでは都に待っていなさいということです。力を着せられるものであって、イエス様はあなた方の力ではないと、力は上から着せられるものである。コロサイの手紙の3章の9節、実はこれ大事なところですから読んでいただきましょうか。じゃあ新約聖書コロサイの手紙第3章ページ数を教えてください。3章の9節と10節です。非常に大事なことを書いてありますか。そこをどうぞ。コロサイ3章の9節10節。はい、9節。はい。
あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、10、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。
はい、そこです。ここにですね、パウロは、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てなさいと公開。古い人を行いとともに脱ぎ捨てなさいっていう。古い人とは何かというと、これは生まれながらの私たちの持っているものというのが古いものでしょう。古い価値観とか、あるいは伝統的な考えとか宗教観とかっていうのはこの古い人ですね。私たちはそういう古い考えのもとに生まれて今日まで生きてきたわけです。詩篇の十四篇の一節の中には、愚かな者は心の中で神はないという、彼は腐っていて忌まわしいことを行っている、愚かな者は神がないっていう、愚かな者は神がないという、そういう古いような自分のをそれを脱ぎ捨てなさいと、新しい人を着なさい。私たちが毎日お風呂に入ると思いますが、この一日着たも服をですね、風呂上がってまたそれを着る人はいないと思います。新しい人を着るというのは、今まで自分が生きてきた価値観とか宗教観とか、あるいは自分が考えていた信仰、そういうものを、古いものを捨てて新しい人を着るということです。新しい 人を切るというのは、それは神様の計画とか、あるいは神様のビジョン、それを切るということ。イエス様がですね、どうしてこの彼の十二人の弟子たちを選んだのか、から山に連れて行ってですね、イエス様がこれぞと思う者たちを選ばれたと、この、訳している日本語の聖書がありますね。十二人を選んで、この人だと思ってイエス様は彼らを選んで、この世界に使わすために選ばれたというんです。しかし一般的に世の中の考えでいくとですね、イエス様の選んだこの弟子たちというものは、それは無学な、勉強したことのないようなですね、昔のことですから特にそうでしょう。その彼ら無学な弟子たちを、漁師たちを選んで、イエス様は世界に使わす人としたというのはなぜだろうか。ある人はですね、もしイエス様が選んだところの人たちが優秀な博士を持っているような、そういう才能のあるような人々を選んだとしたらばですね、やがてイエス様に反抗したことでしょうし、そしてまた自分がした、自分たちがしたというそういう思いになってしまって、その働きを成就することはできなかったと思います。無学な弟子たちを選んだというのはですね、彼は本当に聖霊が望むときにあなた方は力を受けるという、そういうことでその無学の弟子たちをこの選ばれたということ、そして彼らに新しい力を与えて主の証人として彼らを導いたということです。私たちの信仰というのはですね、1年や2年や3年や5年10年でそれで完結するものではないと思います。この間この60周年をしたときですね、30年以上の人たちだったかね、30年以上の方々を、まあ、皆さんの前にですね紹介されたんですが、ゲストして、来られた先生がですね、30年以上の方々がたくさんいて、素晴らしいですねとこう言われた方がいたんですけども、聖霊が望まれるときに私たちは聖霊の力によってこれからも何十年も信仰生活を続けることができるのであると。尾形は進むというですね、牧師が沖縄に来られた時に彼の説教をねの中で、私は一番印象に残って、今でもよくお話する使徒行伝の21章の16節の中にある古くからの弟子であるクプロジン・マナソンという人物が出てきます。別の訳を見ると、古くからの仲間の一人でキプロス島出身のマナソンの家へ案内してくれたということです。イエス様のパウロの仲間だったこの古くからの弟子マナソン、彼は歴史の渦の中で一人去り二人去り、そしてまた社会の状況というものを彼は見てきた人物の一人だと思います。彼は聖書の中で古くからの弟子と紹介されている。ある東京の教会でですね、教会員がどのぐらいその信仰歴を持っているかと調べたらですね、2年8ヶ月だったそうですよ。入れ替わりが激しいし、また教会を去る人がいる。聖霊が望むときに力を受ける、この聖霊が望んだところの力を受けなければ、私たちの信仰というものを継続していくことはそれはできないのです。ですからこの約束の聖霊があなた方の上に望むときに、あなた方は力を受けて私の証人となるというときには、それはまさにこの聖霊の助けなしに、上からの力を着せられることなしに、私たちの信仰生活を継続することはできない。自分の力で、自分の熱心さで続けることはできないということが第一番目です。第二番目は、神様に聖霊の、この聖霊が望まれるときというのは、それは神様に吸収されるという、この A.W. トーダーという、説教者がですね、聖霊が私の上に臨むときは、それは神様に吸収されるというの、まあ、普通吸収というとですね、大きな企業が小さい企業を、ね、合併吸収するというときに、まあ使われる言葉です。私たちは聖霊の力によって吸収される。なぜなら私たちには力がないということなんです。 私の力はどんな力かというと、パウロのようなあの偉大な伝道者もですね、彼はローマ書の中で私は何という惨めな人間だろうか、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、あの普通見たら完結したパウロでさえもですね、私は何という惨めな人間だろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、しかし感謝すべきことにという言葉がついてきますね。聖霊に吸収されていく、聖霊が望むということは私が聖霊の中に取り込みされていくということと、でもう一つはこの吸収されている面にはですね、それは自分の考えをそれをやめていく。ですから人の働きのミッション6節の中を見るとですね、6節から見ると、そこで人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた、主よ、イスラエルのために国を復興させてくださるのはこの時なのですか。イエスは彼に言われた、いつとかどんな時ということはあなた方の知るところではありません。それはただそれは父がご自分の権威を持って定めておられることです。あなた方は知る必要ないんだ。イエス様が復活されて死んで終わりだったらば、キリスト教は今日まで生き延びることができなかった。しかしこの40日にわたって彼に現れた、そして私に代わるところの聖霊をあなた方に送りますという、その約束が先週あったということを学びました。意図高きところからの力を受けることを私たちは第一に考えなきゃいけない。その力を受けて吸収されるということはですね、それはデニス・キンドーという先生の書いた本の中にですね、人生を動かすハンドルから手を離す、私たちが聖霊に明け渡すことをできない、その自分の力でというこのハンドルをですね、聖霊に満たされて、あるいは聖霊が望むときにその力を神様に明け渡していくことによって、そこに初めて力が生まれてくるのである。最後にこの一章の八節の中に、聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この一章の八節の言葉をですね、浅野純一という日本の有名な神学者がこのおられました。浅野セメントの温存師でですね、クリスチャンになったらその財産を全部その、放棄してで献身したというこの浅野純一という先生がおりましたけど、彼が力を受けるってこと、聖霊が望む時のあなた方は力を受ける、この力はそれは力を取り替えなさいというふうに解説しているんです。力を受ける、それは力を取り替える、私が持っているその力をですね、聖霊という大きな力と取り替える、私たちが持っている、私が持っている力というのは、それは先ほどパウロが言ったように、私は何という惨めな人間だろうかとこう言った言葉に通ずるんです。その力を私たちはイエス様と取り替える。本来私たちの持っている力というのはどんな力かというとですね、これ後で皆さん聖書箇所だけ教えますか、そう後でお家帰って開いてください。列王記の18章、列王記第一列王記の18章19節、そのあたりに書いてありますけれども、それはどういうところかというとですね、エリアという人物がいます。そのエリアがですね、バールの預言者450人と彼は戦ったと記事があります。誰がどの神がまことの神であるかということをですね、エリアはその450人のバールと呼ばれる神様を信じている人々とその対決した。バールの預言者たちは朝から晩までお祈りした、何のそこに答えがなかった。しかしこのエリアの祈りに答えられて、そこに積まれていたその薪がそこでエリアの祈りによってそれが この燃えていったという。でそのためにですね、イゼベルという当時の、王の妻がいたんですが、そのイゼベルがですね、このエリアを妬んで、そしてこのエリアを殺すと、こう言って脅迫してきたんです。その時にこのエリアは何と言ったかというとですね、主よ、私の命を取ってくださいと、こう19章の4節が書いてあります。私は万軍の主に熱心でしたという言葉が19章の10節14節の中に2回出てきます。私はあなたの前に熱心でした、しかしもう怖くて私の命を取ってくださいとこう言うまでになったんです。人間の熱心さというものはですね、その戦いに勝っているときはそれは燃えて力があるんですけれども、そうでなくなったらですね、もう死にたいです、命を取ってくださいとこのエリアが言ったような、そういう私たちの力なんです。東京大学の総長だったですね、柳原忠夫という総長がおりました。内村鑑三の熱心な弟子でした。この柳原がですね、彼がクリスチャンになった時にね、頑張るという言葉をね、私は嫌いだとこう彼の本の中に書いてあります。でも私たちの生活の中でね、この頑張るに代わるその言葉っていうのがね、あるかないか。レジナ、英語では頑張るってある？なんか前にも誰か英語の人が聞いたら、頑張るっていう言葉はね、なんかないというのを聞いたことありますけど、私の生活の中では何かあったら頑張ってっていうことは、もうこの日常的に私の言葉、口から出てくる言葉、これ以外のなんか言葉が見当たらないんです。内村、この柳田忠夫はですね、頑張るは私は嫌いだと。なぜならば、頑張るという言葉は我を張る、我を張るということで、それは非常に肉的なものである。で、私はこの頑張るを嫌いだとこう彼が言ったんです。一人の富める青年がですね、イエス様の前に来て、どうしたらば永遠の命を得ることができるんですかとこう聞きに来たんです。彼は、私は小さい時から律法を守っています、何か足りないんでしょうか。確かに真面目な青年で、律法に書いてあることを彼は全部守ってきましたとこまで彼ははっきりと言えたんです。しかしイエス様が彼に向かって言ったことはですね、あなたに欠けているものが一つあると言われた。一つあなたに欠けているもの、全てのことは確かにできているけれども、一つあなたに欠けているものがある。それはあなたの持っているものを全て売り払って、貧しい人たちに施して、それから私についてきなさいとこう言われたんです。それは持ち物を持っていたらば、それは信仰を持つことができないという、そういう意味ではないんです。彼は何を自分の人生の中に中心に置いていたか。彼には捨てきれないものがあったゆえにですね、それは彼はそれができなかった。聖書は、彼は悲しみながら顔を曇らせて、悲しみながら立ち去った、多くの財産を持っていたからであると、この聖書に記されています。マルコの10章から17章の中に、別の箇所にもありますけれども、あなたに足りないことが一つある。彼にとって持っているものは、それは誰にも渡すことができない。たとえそこに貧しい人がいようとも、それを捨てることはできなかった。だから聖霊に満たされるということはどういうことかというと、力を取り替える、私たちの持っているものと神様の力を取り替える。最後にこの満たされるということはですね、それは生まれながらの私たちの姿というものは、ローマ書の中にですね、義人はいない、一人もいない、この地上に義人と言われる人は一人もいない、これが私たちの姿だとパウロはローマ書の中に語ります。そういう義人はいない私たちがどうしたら救われるかというと、信じて義とされるというんです。 行いによって救われるとしたらば、今日こう誰も一人もいないんです。世界中に、40億と言われるクリスチャンがいるそうですが、その40億人の人々の誰一人として救われない。行いによっては信じて義とされる、ただ信ずるだけによって私は救われています。聖霊の力と交換していくということです。1950年にですね、そのアメリカのタイムスという雑誌に一つの特別の特集記事が取り上げられたそうです。それは重い腎臓病を患っている一人の少年のためにですね、このいろいろな人、いろいろなこの適合するようなそういう人を探したけれども、たった一人だけその彼のお父さんと会うそういう血液を見つけたんです。しかもそれは一刻も争うような状況でした。少年の腎臓機能を回復のために助けることができるのは、少年と同じ血液型が持っているこの父親が選ばれたそうです。妹とか弟もいたかもしれません。しかしたったこの少年と会う血液はお父さんだけだったそうです。そこでこの手術がなってですね、二人の血管につながれて、そして少年の中にあるところの血液が父親の体の中に流れていった。少年がの体に流れたときに、彼は元気になっていくのが分かったそうですが、スクールはその流していたこの父親の体温が上がり始めて、あっという間に父親は天に召されたそうです。取り替えた。良い血を持っているお父さんと腎臓という病を持っているその息子さんの血が交代されて、父親が召されたバレリーさん の妹のジュリアンはですね、大変人に尽くす素晴らしい妹で優しい妹、そのジュリアンがですね、自分の腎臓の一つをね、友人にそれを提供した。まあ本当に普通にはできない、しかし彼女の優しさと人が喜ぶことを心から喜ぶその思いが、一人の友人の腎臓病の病を助けた。聖書は糸高きところから力を授けられるまでは都に待っていなさいというのが、ルカと使徒の働きを書いたルカがですね、どうしたら私たちが力を受けることができるか、どうしたら弟子たちが世界宣教に行って人々にこの話をすることができるか、それは糸高きところの力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。私はその力を着せられないままこの弟子たちのように飛び出していく、そういうことがないように、そのことがはっきりとここで教えられます。私たちの力は確かに人間の力というのは素晴らしい面もあるんだけど、しかしそこには限界があるし、また私がなすことはできないものがあるということを思います。最後に詩篇の28編の14節と、じゃあ特別ください、イザヤの30の15だけ読んでいただきます。詩篇のまず28編から、28の14、
詩篇28編、958ページです。
27の14です。
はい、27の14です。958ページです。詩篇27編14節、待ち望め主を、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。
待ち望めしよ、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望めしよという言葉ですね。そしてイザヤ書の30章ページ数か教えてくださいね。イザヤの30章
1213ページですかね。1213ページ、30章イザヤ、何節ですか。
15です。
あ、1214ページです。30章の15節、イザヤ書30章15節、1214ページ、15節。イスラエルの聖なる方は 神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。はい、
ここにそのイザヤが、神様が示されたことはですね、イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われる。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。どうしたら力を得ることができるか。この当時のこのイザヤ書の書かれた時代のイスラエルの状況はですね、信頼しない、慌てふためいて、彼は走り回っていたその民に向かって、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。これは今人の働きと全く同じようなですね、そういうことが書かれています。私の信仰の生活、それは聖霊の約束を信じて静かに待っていく、ここに力があるということをね、そのことを覚えます。ペンテコステはまさに私たちが上からの高いところから力を受けて主の証人となっていくのだというね、そのことを覚えて、この使徒の働きの学びをしばらく続けていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、先週はイエス様が天に帰られて、その後イエス様に代わる聖霊をこの地上に送られて、今私たちと共に聖霊はどこにいても共に臨在してくださる主であることを覚えて感謝します。父なる神様、どうぞこの聖霊をいつも求めてあなたに頼りつつ歩むことができる生涯となしめてください。今私たちは聖霊降臨後、神様の目覚ましい働きが世界中に起こっていますが、それはまさに聖霊による力です。私たちの歩みもどうぞ聖霊を信頼して歩んでいくことができるように導いてください。人間の肉の力ではなく聖霊の力に頼って歩むことを得させてください。皆によって祈ります。アーメン。はい、それでは賛美をします。
心むなしく、心むなしく、ため息つくとき、心を痛めて嘆く方いる。